まあ、うちのポッドキャストも一応ジャンル的にはゲームカテゴリーということで、まあ、たまにはゲームの話でもするかっていう。なんかこの間、E3 ですか、うん、E3 って何、アメリカの方でやっているゲームのこうなんか日本一じゃねえや、なんかそういうあれがあるんですよね、
うん、E3 ね。
でなんか気になったものがあったという。
いやー、気になるものは特になかったですけどね。だってムービーばっかりなんですもん。
ああ。
うん。
どんなゲームかわからないみたいなね。
ああ、ちょっとね、映画と違ってね、あの映画の予告編みたいの見せられてもね、ゲームと違いますからね。
2000年代に入ってから、まあ PS の初代あたりからそうですけど、なんかゲーム作ってる人たちが、映画を作りたいんだかなんだかみたいな、うん、ムービーの方になんかやけに力を入れるっていうのはありますけど、最近も割とそんな感じでなんですか？
いや、僕はムービー否定派ですからね。うん、ムービーなんかない方がいいですよ。
まあ、たま
ってゲーム中にムービーが入ったら必ず手が止まりますからね。
まあね、うん。映画が作りたいのかゲームが作りたいのかみたいな。まあ、演出上、うん、そのアニメーションがね、あの桜大戦とかでもそうですけど挟まるっていうのは、まあそれはそれでいいんですけどね、うん、
ちょっとでも最低限ゲーム画面は見せてほしいよね。
あ、ってことは、まあその辺の PV とかを見てもちょっとこれがやってみたいみたいなトピックはないわけですか？
僕 Xbox One を持ってるから Xbox メインで見てたけど、
ああ
3D ゲームはもう酔うっていう、何やっても酔うっていうもうさ、3D ゲーム以外がないんですよね。
まあそうですよね。まあ僕なんかもうその 3D 酔いはすると。で、例えば最初のバイオハザードだったりとか、うん、そのゲームの時ってなんで 3D 酔いしないかって言ったら固定なわけですよ、カメラが。
ああ
、だから表現が、要するにリアルタイムでレンダリングしたものを表現できないから、もうすでにレンダリングした後の1枚絵を背景に置いてキャラクターだけを 3D で動かすみたいな手法でやってたから。
でももうラジコン操作は無理だ。
そうですね、あのこっち向いてる時にその操作をね、あの十字キーをどっちに向けたらどっち向くのみたいな、そこが慣れないとなかなか大変なんですけど。
いや、この前でも当時はそんなに違和感なくできたような気がするんだけど、もう他のに慣れちゃったからですかね。この前久々にラジコン操作のやつやったら全く操作できなかったからな、まあ、同じとこでぐるぐる回ってたりしてさ、
慣れだと思いますけど、
ね、マイクのどうすればいいんだって。
そうそうそうそう。で、だからあの頃の いわゆる疑似 3D のゲーム、まあ多分 FF7 もそうだったと思うんですが、あ、で酔わなかったのはカメラが固定だったからなんですよね。
ああ、うん、そのリメイクするやつはそういうやつなんだ。
リメイクする場合にはもう完全に今の方式になっちゃうと思いますから、多分昔できてた人でも 3D 用意する可能性ありますけどね、当然ですけど今のは技術が進歩していろいろなんか表現できて、まあ自分のそのプレイヤーキャラクター視点ですか、いわゆる FPS 視点でできちゃうがゆえに 3D 用意が発生するんじゃないかなとは思いますが、
あれリメイク、まあ当時のやつが、本物のやつがどうだったかわかんないけど、未だにあれかね、て無人の街を歩ってってさ、うん、いきなりエンカウントして、こう、うん、戦闘、戦う、逃げるみたいになるのかな。
でも、エンカウントで突然現れるんじゃなかったら、じゃあ避けていくかみたいな話になっちゃうだけじゃないですか、それは。それはね、あえて。あ、でも、そう、昨日だから電車に乗ってた時に前の人が、RPG っぽいゲームをスマホでやってたんですけど、まあ見た感じ昔ながらの RPG でしたけど、やっぱりエンカウント
性、
いや男の人でしたね。やっぱり
なんで電車、僕電車に乗っててさ、なんか女の人がやたらにこうゲームをさ、
うん、
男よりも女の人の方がゲームやってるような気がするな。
そうですね、まあ
そんであいつらなんか全然手すりとか捕まんないでさ、
あ、でもそれはしょうがないですよ
踏んじばってやってるからさ、なんかこれ今急停車したとかしても僕絶対この女の人避けるぞと思って見てるけど
危なくなりましたよね。僕らが使ってる iPod Touch なんて、片方の親指で全部全画面操作できますけど、でかいじゃないですか。で、女の人手小さいから余計なんですけど、片手じゃ操作できないんですよ、あれ重いし、しかも。
そうですよね。自らの安全よりもゲームを優先してるん
だ。そうそうそう。だから、両手で操作してる人が意外と多いんですけど、やっぱ危ないですよね、あれね。
ああ、 もうちょっと片手でできるツイッターとかさ、それこそ電子書籍の本とか読めばいいのに、そうなんかあんな両手で、こう夢中になってゲームやって
る。そう、ゲームやってますからね。
うん。
そうなんですよね。まあ僕も例に漏れず、iPod Touch 手に持ってるから、まあニュース見たりとか、いろいろこう、ツイッター見たりとかするじゃないですか。駅とかでね。駅で暇な時って、だからみんな携帯に目を落としてるわけですよ。
あれ、そうするとね、ディストピア社会な感じするよ。
うん。まあ、そうなるのはしょうがないっちゃしょうがないんで、それは別にいいんですけど、そうすると、例えば駅の、こう、電車待ってる時にこう目の前にこう手持ち無沙汰からなんか広告が目に入ってくるとか、そういうのあるじゃないですか。もう広告とかってもう、もはや意味なさないのではという気がしてきますよね。うん、駅張りの広告だったりポスターだったりとかを見てる人いるのみたいな感じじゃないですか。
駅の広告は見てるけど、電車の広告はもう昔と違って目に見えて釣り広告減ってるもん。
減りましたね。
空白が多くなってる。
そうそう。で、しかも電車によってはそういうスペースよりも、なんだ、行き先表示とはまた別にディスプレイがついてるじゃないですか。最新の山手線とか。
都会の電車に乗るとテレビあるもんね。
そうそうそうそう。あれに切り替わっちゃってますもんね。
あれが、こう、いよいよさ、こう、政府からのさ、メッセージみたいなやつばっかり流れるようになったら、本当に
ディストピアですよ。マルさんも、まあ、前に以前言ってましたけど、例えば、その、新しく建ったビルとか、あと、新しき目の、その、うん、駅とかを歩いてると、柱にこう、ディスプレイがこうあって、広告がこう、映像で映し出されるっていうのを見て、あ、なんか、もう、新しい世界来たな、とか思ってたっていう話して、
ね、ね。劇場版マクロスみたいな感じ
で。そうそうそう、と思ってたんですけど、もう、下手すると歩きながらみんな、まあ、スマホ見てるから、そんな広告も意味ねえんじゃ、みたいな世界になりつつ
ある。でも本当なんか、スマホはどこに貸してくんねえかなって感じだけど。
歩きスマホだけは本当にやばいですよね、あれね。あ、プレステ2の頃に出たイコっていうゲームが、まあ僕好きなんですけど、あれはまあ言わなかったんですよ。で、イコはこの間ボックスが出たんですよ。PS3 で。HD 版みたいな感じで、リニューアルされたんで、で、買うかっつって。で、その時にそのボックスの中には、同じ監督が作ったワンダと巨像っていうゲームも入ってたんですよ。まあ、丸さんにお貸ししてますけどね、今。
あれか、ボスキャラが、ボスキャラばっかりですか。
そうそうそう。いわゆるゴーレムみたいなやつが出てきて、そいつにこう飛びついて弱点をこう探して攻撃するっていう。
やったやった。即酔いですわ。
そうでしょ。で、僕も、イコは大丈夫なんだけど、ワンダは普通に 3D で動かすやつだから気持ち悪くなるんですけど。
あの頃そんなに 3D 酔い、今ほどひどくなかったけど、あれはかなり早い段階で酔ったな。なんでだ。
僕ね、いや本当ね、我慢して最初の5、6体目ぐらいまで倒しましたけど、
結構やったね。
油汗だらだら流しながら気持ち悪くて、でも今やあれですよ、平原を馬で馬に乗って主人公が走るだけで気持ち悪くなるっていう。
馬が良くないんじゃないの。
そうなんですよ。で結局途中までしかやってないんですよ、あれ。
ああ、そっか。でもあれが酔うってことはあれかな、ゼルダの。こう今出てるゼルダとかも酔っちゃうのかな。
可能性あるんですよね。
こうツイッターのタイムラインでさ、だいぶ前にこうスプラトゥーンってゲーム流行ったじゃないですか。
はいはい。
もうみんなやってるような感じだったけど、誰一人周りで持ってる人いないんですけど、これなんでや。
ああ、そうですよね。どんなゲームかはな、まあなんとなくは知ってるけど、うん、僕は任天堂のハードって据え置き型のゲームって一回も買ったことないんで。
ファミコンも。
まあ、スーファミで FF4 をやりましたっていうのも、それも人からの借り物でしたから
、
うん。で、ファミコンは買ってもらえなかったし。
僕もスーファミで止まってんだよな。
ニンテンドー64の時は、一個だけソフト持ってるんですよ。丸さんも多分ご存知だと思いますが、ワンダープロジェクト J2 つって、そう、洗濯バサミを挟ん、紙に挟んだような。あの女の子のゲームが、量販店でものすごいこう捨て値で売られてたのを見かけたときに、その場で、そのバイト先の友達に電話かけて、本体借りれるかって言ったらいいですよって言うから、で、安いの買ったっていう。
だから自分で。人工知能系の、こう、会話形式のゲーム？
あ、そうなんですけど、なんだろう、ノエルとかああいうようなインタラクティブな感じでもなかったんですけどね。うん。だからパラメーター上げてって、その、喋り方とか、 応対とかに変化が現れるぐらいな感じだと思いますよ。
ノエルとかもそうだけど、ああいうゲームはまだちょっと当時のハードには早すぎた感じだけどな。
リアルタイムでやられてもみたいな感じでしたけどね。
こっちの思った通りに全然いかない、
ね。そうならない。ノエルとかは厄介でしたね。
ノエルは特にさ、なんかああいう、あんなにいっぱい出てさ、いっぱい出たギャルゲーの中でなんでノエルってさ、鮮明に覚えてるかって言うとさ、僕の会心の一撃の告白ボールがさ、なんか、え、何とかって言って終わっちゃってんだよ。ダメだろ、なんかあれさ、あのゲーム。
会話のキャッチボール的なので良かったのは、あれか、トゥルーラブストーリーとかがそうだったんですかね。
ああ、トゥルーラブストーリー好きな人多いけどやってないわ。
ああ、僕は一応やりましたよ。ワン、ツー、スリーまでやったかな。うん、あの系列ですもんね。だって、あの、キミキスとかアマガミとかもね。
ああ、ニンテンドーハード買うか。
ああ、そう。なんで、その、ニンテンドーハードが突然気になりだしたんです？それって E3 に関係あるの？
うん、だから結局、Xbox One のゲームってなると、まあ大体 Windows 10で出るじゃないですか。
ええ。
じゃあ別に Windows 版買えばいいんじゃねって風になりそうだからさ。
うん。
任天堂版、任天堂のやつってあんまり出ないみたいだから。
ああ、そのハード買わないとってことですか。
あとなんかこう、すごいリアル調のグラフィックで、こう銃撃ちまくるゲームみたいなやつばっかり出てきたからさ、うんうん、あの、もうそういうのいいからってなると、ああ、なんかちょっと割とこう、ゲームの原点の息吹を未だにこう、任天堂さんのやつ残してそうだからさ、ちょっと急に気になりだしたんだけど、初めて値段とか見たら、僕の頭の中では携帯機ってイメージだったから、1キュッパぐらいかなと思ったら、1万、もう1万高かった。2キュッパもすんのね。
ああ、まあでも、今のそのフル HD とかでも解像度でゲームをやろうと思った時に、そのぐらいの値段で買えるんだったら、まあいい方なのでは。
29,980 円か。
うん。
でもこの、ちょっと前に出てたあの、やつもそうだけど、こう、ご家族と一緒にやりましょうとか、友達と一緒にやりましょうみたいなさ、こう、売り込みなんだけどさ、うん、基本ソロプレイだしね。で、表でゲームやんないから、こう、あんまり携帯ゲームっつうのに魅力感じないんだけどな。
そうですよね。だから、ただ、あとはだから、何のゲームがやりたいのにもよると思うんですけど、何でその、任天堂に興味が出たんです？具体的に。
だからこう最近殺伐としたゲームと車のゲームしかやってなかったから、それ以外のゲームが充実してそうだから。
スマブラとかじゃないの？あれも殺伐としてるんですけど、
まあ見た目が可愛いだけで殺伐としてますけどね。スプラトゥーンとかね。
うん、
だからゼルダはこの前出たゼルダが、オープンワールドのゼルダやりたかったんだけど、
ゼルダって今どうなんですか？
さっき気づいたけど、あ、そう、よく考えたらあれ呼びそう。
ゼルダってどうなの？僕が知ってるゼルダって言ったら、当然その一人プレイで別にネットワーク対戦っていうか、ネットワークでどうのこうのみたいなのは全くない、概念しかないんですけど、今のゼルダは、オープンワールドって今言いましたけど、どうなんですか？他のユーザーとなんかあったりとかするの？
いや、もしかしたらあるかもしれないけど、基本はソロプレイじゃないですか。
僕のゼルダは前にも言ったようにスーパーメ版だけだってなんで、
だから
それ以降全くやってないから。
最後手振って終わるやつでしょ。
そう、あそこまでなんか 2D のね、いわゆるドット絵のキャラクターでディフォルメされてると、なんか想像の余地があるって言ったらあれですけど、それ以降は、ニンテンドー64とかでもそうですけど、3D になっちゃってますもんね。
ああ、でも今ラインナップパワーって見てると、マリオとか懐かしいな。マリオなんて、創世紀の頃のマリオは知ってるけど、こう最近の、ポリゴンになったマリオは全然わかんないな。
無印のマリオブラザーズならやったことあるぞ。
うん。あ、なんていうか、あれでしょ？殺し合いになるやつでしょ？
下からピョーンってやって、なんか亀にしてみたいな。
うん、あいつ今から亀を蹴りそうだなと思うと、ポウってやつを上からポンってやってさ、そうするとひっくり返って亀が復帰してこう死ぬっていう。これ、ニンテンドースイッチってやつと Wii U ってやつはどう違うんですかね。まあ違うんだろうけど。
いやー、Wii U はなんかあんまり当たらなくて、それでニンテンド今スイッチになってるっていう。だからスイッチの方が新しいハードではあるんですよね。
ああ、うん、ニンテンド 3DS っていうのはまだ売ってるんだね。
あ、そうなんですか。僕は 3DS は買ってないんですよ。1個前の DS は買ってやってたんですけど。で、その、まあ、だから DS で一番最初に買ったのはギャルゲーだったっていう話ですよ。
あ、 あれでしょう、なんだっけ。
高円寺
サッカーでしょ。
高円寺女子サッカーのショー2ですよね。
うん、僕の中でそう、それを一番最初に僕見てるから、DS っていうと高円寺サッカーなんだよな、代表作が。
あと、マジックアカデミーとかやりましたよ。
ああ、なんかこう、全然、あれだね、ハードの性能を活かしてないです
ね。いや、そんなもんですって。
みんなポケモンとか買ってたんじゃないの ?DS って。
ポケモンはついにやったことないですね。初代 の、 あの白黒の頃のゲームボーイの、本当に初代のやつをあの人からこう、もらったんですけど、ついに一回も電源を入れずに処分してしまったっていう。残念ながら。だから、未だにポケモン全く見たいですわ。
ちょっとその、ポケモンとかさ、そういう、なんかみんなやってるさ、やつをちょっとやりたくなってきてさ、でももうなんかね、こう忙しい中さ、ちょっと考えるとさ、もうなんかゲームとかやってる場合じゃねえかとかって思うと、どんどん潤いがなくなってくるよね。
まあそうですわな。
うん、
いや、なんでね、その、例えば、コントローラー一つ買ってくれば、俺も最新のスペックのマシンで、バリバリ 3D ゲームとかできるんですけど、そのコントローラーを注文するとこまでまだ行ってないですからね。
ああ、5000円ぐらいしますもんね。
そう、この間だから、マルトさんにあの、紹介していただいた、某有名ゲームレビュアーさんの、まあ、YouTube のね、紹介画像、動画っていうのを見ましたよ。なんかあの、宇宙の開拓の話、ですか、うん。
なんだっけ、アストロニアとかなんとかってやつ。
ちょっとタイトル忘れましたけど。あれも30分ぐらいの動画を見てる間に 3D 用意するっていう感じでしたから。
あれも酔っちゃいますか。
まあ、いや、わかんないですよ。だから、人が操作してるの見てるから気持ち悪くなるっていう可能性もあるんで。うん、
あの、自分が見えてる系のやつは酔わないかなと思ったんですけどね。
そんなことはない。
酔うやつは酔うわ。
うん、あれも結局カメラの動き次第ですね。昔、20年ぐらい前にね、僕がゲーム会社でいろいろなんかやってた頃に、某有名ゲームの手伝いに行ったことがあるんですけど、それが最悪で、もうあまりに気持ち悪くて、でも仕事だからやんなくちゃいけなくて、だらだら油汗ながらしながらやってて、ついにトイレに駆け込むっていう。
まあ、今みんな 3D ゲームになっちゃったから、開発の人たちもみんな酔ってこう気持ち悪くなったりしてんのかね。
わかんないですけど。
だこれからゲームライフを送っていくにあたって 3D 酔いしてもう 3D ゲームはダメですってなると選択肢がかなり限られてくるから。
そうですよ。
鍛えたらなんとかなんのか。どう鍛えればいいんだ。
じゃあその酔ってしまうというワンダと巨像とかをとりあえずやり込んでみるってのはどうですか。
もう、そう酔いそうなゲームをやり続けてんとだんだん酔わなくなってくるの。
わかんない。あとは酔い止めを飲みながらやるとかね。もしかしたらなんかコツがあるのかもしれないし、なんとも言えないですけど。まあでも、だから 3D のゲームはともかく、その VR に手を出しにくいのっていうのは、初期投資が結構かかりますからね。10万円出して買ったけど 3D をしちゃってダメだってなったら、もう目も当てられないっていうか、怖いですよね。うん、
ゲームは酔っちゃうけど、普通 の、 あの 3D 対応のソフトを見る分には大丈夫じゃない。映画の 3D とかどうだったの、酔っちゃうもんですか。
ああ、あれはだって画面固定だから大丈夫ですけど、人によってはもしかしたら気持ち悪くなるかもしれない。僕は割と 3D で、劇場で例えば前のあのハリウッドのゴジラとか見ましたけど、別に平気ですよ。ただあれね、 3D メガネ自体かけると一段暗くなるんで、ゴジラって画面割と暗めだったじゃないですか、
はいはい、
だからそういう意味ではまあ、もしかしたら暗い方が、アラが出ないのかとか、まあ、いろいろなんか理由があるのかもしれないですけど、パシフィックリムとかも 3D で見ましたよ。
特に向こうのあの、白人の方々はかなり暗いのでも見えるらしいからさ、
色
調節みたいなのやってないと露骨にこう日本人が見るには暗すぎるって感じになるからさ。
そういうことか。そうですよね。色素薄いですもんね、目の、ね。
劇場公開してるぐらいだから日本人に合わせてんじゃないのかね。
そんなロカライズ、まあ、もちろん技術的には可能だと思いますけど、そこまで神経使ってないんじゃないかな、わかんないけど。で、この間、シュガーラッシュの時には 2D で見て、しかも吹き替え版だったんだよな。
結構いい映画行ってますね。 そうね、僕が全然行ってないだけ。
実はガルパンの第2章見に行きまして。
それ言いなさいよ。
え、ああ、じゃあやりますか。まあ、じゃあこの先はちょっとこれから見るのを楽しみにしている方っていうのは、ちょっとご遠慮していただいて、ちょっとネタバレをガンガンやりましょうか。非常に出来がいいんですけど、丸さんが見たら、ももちゃんっているじゃないですか。片眼鏡の、生徒会の、
はい、
キャラクターの好きかどうかっていう度合いで言ったら、丸さん現在でもかなり微妙じゃないですか。
うるせえやつね。
うん。第2章を見たら、丸さんにはもう完全にとどめ刺されますよ、あれ。
うるせえんだ。
いや、そうじゃなくて、実家が出てくるんですよ、ももちゃんの。
うん。
うん。で、
大家族なのか。
そうだ、貧乏人の子だくさん系だったっていう。
はぁ。
いや、だから、成績が悪いのは、もう、なんか家に帰って、落ち着いて勉強するあれがないぐらいに、なんていうんですかね。まあ、家族思いだし、まあ、家がにやかなんで、まあ、そういう事情もあって、なかなか成績が伸びないっていう、そういう裏事情が一応明かされるんですよ。
家が賑やかっていうのは、要するに、あれでしょ、親のしつけがなってないってことでしょ、
というところで、ちょっと丸さん的には、さらに微妙な感じになるっていう。
はぁ、また途中で終わんの？
まあ、そういう意味では、いいところで引いて、次回でもう一山あるっていう、スタイルにしてるっぽいですね。
全部で何話？
6 話で終わりのはずですよ。で、いずれテレビでやるはずですから。
6話で今2話か。
な
んで30分きゃないの？
だから30分かけ2本なんですよ。1時間ですね。賞味で言ったら47分ぐらいだと思いますけど。
はあ、
その47分の映像を作るのに、1時間かかるのかっていう。いいかぐらなんでも。
まあ、作ってますね。
まあ、ただね、この第2話見ましたけどね、確かにこれ作るのは労力かかるわって。で、今回ね、まあ、いろいろ、今までガルパンで、例えば雪の中の戦いだったり、いろんな戦い見てきましたけど、今回ジャングル戦なんですよ。そりゃ手間かかるよっていう。
最終回までにあれだね、なんつうかまあ、当然僕が生きてるかどうかもわかんないですけど。ガルパンっていうコンテンツがまだ流行ってていいけどねっていう感じで。
まあ、出来上がったものはね、さすがのクオリティですよ。面白かったし、今までシリーズやってる中で貼られてきた伏線っていうのが当然生きてきてるので、非常に素晴らしいんで、まあ、ファンが当然まあ、見に行くでしょうし、ブルーレイもちゃんと売れるでしょうと。まあ、そうは言ったって、信じられんよ。
いや、もうさ、なんつうか、食うに困ってない人だったらいいけどさ、本当に何、最終回を見る頃には、僕がこの世にいるかどうか全然わかんないから
な。本当わかんなくなってきます、
ね。そのぐらい、なんつうか、当てになんないからさ。
だって、1年半平均でかかるとしたら、あと何本かかるの ?1、2、3、あと4本でしょ ?4 本ってことは、少なくとも6年かかるってことじゃないですか。そんなバカだ
ったら、ブルーレイディスクももうないんじゃないの
本当どうなることやらって
感じです、ね。まあ、どっかでさ、そんなに、いくらなんでも、じゃあ、これからじゃあガルパンのファンがどんどん増えていくかっていう風にはならないからさ、減ることはあっても増えないだろ。
まあ、そうですね。
うん、だったら、周りのあれ制作委員会体制？
委員会ですね、当然ね。
ああ、じゃあもうさすがに周りも何か言ってくんでしょ。
いや、わかんないですよ。だから、水島監督がまた別の仕事を入れてる可能性もありますからね。だからもう、言葉聞こえなんかやってる場合じゃないんだよっていう話ですよ。でも集中したからやれるって思うんでもないだろうとも思うし、なかなかそこはね。ま
あ、別にさ、我々こう、ガルパンに命かけてるわけじゃないからさ、つまんなくなったらまあもう見ねえよで終わりでいいから、別にいいんだけどさ。
そうですよね。
あの子、大家族っていうのはかなりショッキングだな。
いや、うわーっていう、個人的にはいいと思うんだけど。悪くない
よ。よくほら、六角形のさ、はい、優しさとかたくましさとかのグラフあるじゃない、
はい、
あれがあのキャラクターの場合、容姿っていうのだけは振り切ってて、あとは全部まあ0点だよな、あの子。容姿だけはすげえ好みだっていう。
なんでしょうね、あのヒステリックな感じはね。子供、小さい子たちの面倒を見てるんだったら、もうちょっとこう面倒の面の良さだったりとかが発揮できそうなもんですけど。
母ちゃんみたいな感じなのかじゃ
あ。そうですよね。
というか、なんか、マイナスでどんどん攻めていきますな。
まあでも、今まで出ていたライバル校の人たちの描写なんてのも、ちょろちょろちょろっとずつあるんですけど、やっぱりこう、うまい見せ方してますよね。
もうキャラが増えすぎてさ、なんかもうちょっとだって、うん、あの紅茶ばっかり飲んでる人たちとかも全然掘り下げてないわけでしょ。
まあそうですね。ただそうは言っても見せ場だったりとかちょろちょろっとした描写で、ああいいねみたいな話になる。
もう完全に本当はサキと同じだよね。サキもあんだけ新キャラが出てきちゃってたんで、昔いたトーカーとかさ、
うん、
龍門ブチとかあの辺の方々はもう完全にもうなんつうか昔いた人っていう
だけ。あ、そうなんですか、うん。しかも全国大会とかなっちゃうからな。ただ、まあ完全ネタバレなんですけど、あのトーナメント制で今回もやっていて、で、一回戦を勝ち上がってくる人たちっていうのは、もうみんなが知る人たちばっかっていう。
まあ、負ける方々がかませになってこと？
うん、完全にかませです。新しい描写がちらほらあります。例えば、あの、コアラ学園だったりとかっていうところもあるんですけど、あの、見事に任されて、で、我々の知っているテレビシリーズで戦った人たちっていうのがみんな上に上がってくるってい
う。あ、そう
か。うん、感じでした。だから。
OK さんは出てんの？
もちろん OK さんも圧勝してましたし、その、あの、2回戦を勝ち上がってくるのが多分8校あると思うんですけど、主人公たちと、OK さんとアメリカでしょ、ロシアでしょ、イギリスでしょ、フィンランドでしょ、で、チェハタンでしょ、あともう一個どこだ。なんで。
もうその時点で多すぎだもんな。
で、一巻でその描写されていた、フランスのチームの結局、今回前半は決着をつけるっていうところだったんですけど、まあ、ちょっとした日常のね、その、さっき言った、ももちゃんの実家に、こう、訪ねていくっていう話があって、で、それを挟んで、結局、チハタン学園との戦いになるんですけど、このチハタン学園でも前半も割と山場みたいなのがちゃんとあるんで。
もう、どんどん、なんていうか、こう、マイナス要素をあのキャラには詰め込んでってほしいね。飯まず要素もありそうじゃんよ。
そうかな。
あれだけだったら。飯まず要素に暴力要素もありそうだからさ、どんどん入れていけばいい。
なんだろう、生徒会の後継、今、2年生とかに引き継がれてるじゃないですか。一貫で引き継いでいましたよね。それが、あの、竹部沙織って、たまにメガネかける子がいるでしょう。主人公のチームの中に。
はい、
うん。あの子とダイレクトに繋がってるんですよ。だから、実家に行くときも、その子を連れて実家に行くっていう、あれ話してなかったっけみたいな話で。なるっていう。で、竹部沙織も、なんか、男がどうのこうのとかって言ってる割には割と家庭的な人ですから。そこでなんかもうちょっとこう関係性がね、深く描写できると面白いかなとは思います。
最初から小沢さんって設定はあったのかね、いつ頃作ったのかね。
もしかしたら最初からあったかもしれませんけどね。ちなみにあの、ももちゃんって俺今回劇場を見てて初めて気づいたんですけど、あの子首にチョーカーもつけてるんですよね。知って
ます？気づきました？つけてたね、つけてたような気がする、う
ん、で今そのエンサイクロペディアって冊子が出てるんですけど、いわゆるこの百科事典系のガルパンの見てたら、なんつうんですか、ゴスロリ系の私服の趣味があるって書いてますよ。
そんなこと言わず、なんかあれだな、話だけ聞いてると単なる尻滅裂なキャラっていう感じが。なんかキャラが定まってねえだけなんじゃねえかそれって。
そうですね、実家が子だくさん設定がさらに追加されましたからね。
めちゃくちゃやな。
まあ、今回のその次のチハタン学園との戦いっていうのは、チハタン学園って劇場版を見ればね、わかりますけど、あの、とにかくトッカーンつってもうやっちゃいけないところで突撃してもうボロボロにやられるっていう、まあ、
旧日本軍みたいな格好してるやつか。
で、それがその非常にこう遠大なこう伏線になっていて、今回はそれが変わるんですよね。うん、その学校が持っている性質っていうのに対しての変化みたいなっていうのが、まあ、作品のテーマでもあると思うんですけど、それは今戦っているそのフランスの学園でもそうなんですよ。1話の時にその、なんだろう、エスカレーター組と外部から新たに入ってきた組で仲違いしてるみたいなスパイしてくるじゃないですか。で、それに応じて作戦立てたんですけど、実は仲が悪いふりをしていたんだっていうのに騙されてピンチになるっていうのが第1話だったんですよね。ところが第2話になって、さらにその仲良くなってるのも急ごしらえなんじゃないかっていう疑いが出てきて、で罠にかけるっていうので逆転するんですよ。でもその学園のまあ仲良く してその新たな学園を築いていかなきゃみたいなのが、その後々の課題としてその学校の方に の生徒たちにも意識が芽生えるっていうことになって、で千葉短学園の方は千葉短学園でそのメガネかけたあの三つ編みの女の子っていうのがその中のイレギュラーの要素なんですよ。このままじゃいけないっていう要素であって、でそこがもうとにかく何も考えずに突貫っていうのはやめようっていうので千葉短学園の中にも変化が起こった結果、大笑いがピンチに陥るっていう展開なんですよ。だからなんか、まあ、シナリオの方向性とか貼っていた伏線の生かし方とかっていうのは、まあ、なかなかさすがなもんだなと思いましたよ。
あの旧日本軍みたいな格好してるやつは、あれは主人公の同級生じゃなかったのか。
でフランス の, あのマリーさんって言って髪の長い金髪の女の子がいたんですけど、もうとにかく第2章では最初から最後までお菓子をパクパク食ってばっかりでした。太りそうなお菓子ばっか食ってました。
あ、せいぜい覚えてるのはこうなんとかどの学校のチームのこう頭のやつぐらいしか覚えてないな。そいつの部下はあんま覚えてないな。
まあ丸さん最初にあんまり第1章っていうか第1話どうなのみたいな話があったからあんまり回数見てないかもしれないですけど、今回だから戦ってたフランスの方って部下が2人目立つのがいるでしょ。そのすごい地止めみたいな感じの色黒の女の子と、だその2人ともう1人その間でまとめてるお姫様みたいなマリーさんっていうのがいるんですけど、まあ、その3人の関係性が今回も割とちゃんと書かれているっていう。だから仲違いしつつもそのお互いに協力し合って学園というものを作っていこうみたいなところがその2人の部下なんですよね。
あ、アンツヨのやつはとりあえずあのペパロニってやつとカルパッチョってやつがいたっていうのは覚えてるな。
はいはいはい。
多分外見とあれが一致すると思うけど、どっちがカルパッチョだっけ。
だからあれですよ、
金髪の方、
金髪の方がカルパッチョで僕が好きなのがペパロニの
方。あ、口が悪い方がペパロニ。
はいはい。あの無事アンツヨのも勝ち上がってきますから。
ほんとキャラ多いな。何秒ぐらい出てくんの？
アンツヨ？
うん。
丸さんが好きなのってあのアンツヨのドゥーチェ？
安西千代
美？安西千代美？確かセリフなかったんじゃないかな。戦ってるところで、まあね、あの指示を出したりとかっていうカットは何カットかあったんですけど。
あ、キャラが多くなってくることの弊害だよね。推しのキャラの出番がどんどん減っていくっていう。
うん、セリフがないっていうね。うん、でだって僕の西住真帆なんてもう引退しちゃってるから、その部下のエリカが確かチームを率いてますからね。
あ、そういえばあのガルパンの同人誌で一番あの同人誌の多いのがあの母ちゃんなんだって。
そう、マジで母ちゃんって、あ、西住志保、
名前知らないけどあの主人公の母ちゃん。
あ、主人公のさ、あ、はいはい、西住志保ですね。はいはい。あ、そうなんですか。
あのセリフとかあったっけ？
劇場版ではある程度ありましたよね。
あ、なんかもう
とかも実は多いかもしれないですけ
ど、それもうなんかこう作品のキャラクター性とかじゃなくて、ああいう主人公たちみたいな娘を持っているおかんっていう設定がありゃいいっていうだけだよねそれ。
まあそうですけどね。あのカット数で言うと今回は西住志保さんよりも本当にモブの一部の扱いですけど、秋山ゆかり殿のご両親が割と観客席にいるのが映ってたりとかしました。
あの軍王団の人、
軍王団の人のお母さんのね、お母さんとお父さん、
徳谷さんの、
だからロシアのね、あのちびっ子とかも画面には出てきてるし、非常に印象に残るこう仕草っていうんですか、背の高い人いるじゃないですか、ノンナ、あのいつも肩車してる人、あの人とかに指示を出すっていうその指のジェスチャーとかが非常にこうおーとか思うんですけど、セリフは確かなかった。
だってこのガルバンのキャラクターっていうさ、公式ページにキャラクターっていうとさ、もうスクロールしていかないとさ、その何あのロシアの人なのか出てこない、もう下の方にノンナ。うん、あ、いだでかい方ね、
うん、肩車の下の方ですね。演出的にはだからなんかみんないろいろ細かいところに気遣ってんなっていう、一回見ただけじゃちょっと画面の隅の方までちょっと今確認できなかった、もう一回見せたよみたいな感じでしたから。
西住志保か、ガンは
何がそんなにいいんですかね。
さあ
クールビューティーのとこなんですかね。
あ、でもこのあれだね、グンウォーターのお母さんこんな、あれか、年食ってる感じだったか。あんまりなんか生徒、あの、グンウォーターの女の子と年変わんねえんじゃって印象だったけど、あの、キャラ表を見ると普通にあの、ほうれい線があるな。ほうれい線か。アニメなんてもうあのね、ラブライブのやつみたいに、もうおかんも娘とほとんど変わんないみたいでいいと思うけど。
そうですね。今時のだって40代なんて、まあ若いですからね。昔と違うから。
まあ、記号なんだからお父さんも女の人でいいんじゃねえかっていう気がしてきた。
それはどうなのっていう。まああのね、第1巻の時にも言いましたけど、ガルパンファンが、まあガルパン好きだっていう人たちがもう見に行って、がっかりするようなことはもうないですよ。もうさすがガルパン。
あまりにもさ、僕に対してのマイナスポイントがバンバン来るから、かえって面白くなってきたよ。
どこまで行くのかっていうね。
うん、見た目はこんなに超いいのに、なんでそんなことにっていう。
そういう意味ではなんか公式でゴスロリ姿のモモちゃんとかちょっと見てみたいですよね。
あんじゃないの？そういう設定があるってことはもうすでにムックの絵とかになってんじゃないの、うん、もうでも全部マイナス点を組み込んだじゃん。あと何がありますマイナス要素って。
マイナス要素ね。うん、マルさん的には
、まあ。まあなんかもう体型とか容姿に関してはもう変えようがないからさ。
そうですよね。どうなんだろう。別に僕は、確かに、丸さんがマイナスに感じてる要素のうちのいくつかは僕もそうなんですけど、例えばキーキー言うところとか。
ただそう。飲み物飲むときにやたらに音立てるとかさ、もう、ひたすらこう、このももちゃんにはこうマイナスを加えてって。大体ね、あの、劇中のこの人の、こう、キャラクターからしてこう、いて、いや、あんま役に立たない。なんか、帰って足引っ張る系だからさ、すでにもう本当にかなり、こうなんか。
微妙な感じですよね。
お前は容姿だけだなって感じだけど。
うん。あの通りの行動をしていて、なんでそこまでこう、なんか、モモちゃんのためにじゃあ優勝するぞみたいな話になるのかっていうのがちょっと疑問な感じですよね。
人望はあるんじゃないですか。
人望があるのか、本当に。あ、そうそう。だから、いや、だからあれですよ、一巻の時にあの、船の最下層にいる人たちをなんかいろいろこう、世話を焼いてやったことがあるから助けてあげようみたいな話になるじゃないですか。モモさんのためにみたいな。
ああ、コブラの Z チームみたいなやつでしょ、
うん、そうそうそう。だからそういうことをあっちこっちでやってるから自分があるっていうのももちろんね、可能性としてはありますけどね。
あっちこっちでやる余裕なんてないでしょ、あの人。
といろいろやってたんでしょ、今。
昔やってたってことは。
うん、そうそうそうそう。すごく面倒見がいいっていうところはあるのかもしれませんよね。
あの、あれか、全く役に立たない委員長気質って感じなのか。
そうですね。だからそういう意味では生徒会はあの3人で生徒会として機能してるってこと、ね。
つか、あの人何ができんの生徒会で。
広報で担当って言ってましたけどね。
広報もマイナスじゃねえ。広報だったらよっぽどあのもう一人いるポニーテの共有の子の方が要領よくやりそうだけどな。
まあそうですよね。実務系はあっちの人の方がバリバリ切り盛りしてそうですけど。あれが副会長なんですか？
ちょっとなんか今、新しいキャラクターをこう見つつある感じだけど、ここまでマイナス要素を組み込んできて、まだこう嫌いにならないキャラクターっていう。
ああ、それはまあいいじゃないですか。ああ、もうダメだみたいな感じじゃん。
いや、本当にストーリーでさ、ストーリー展開で今後、この、ももちゃんのせいで、本当にこう負けちゃって、何もかもダメになってってなったら、本当にダメだけど、ストーリー上それはありえないだろうから。
そうですよね。
もうみんなから見捨てられるみたいな感じになったら、もう、ちょっとシナリオがどうなのって感じだけど。
そう、そこが絶妙なバランス感覚ですけどね。あれなんですよ。実家に行った時に、その、さっき言ったように、一緒に行った竹部沙織。に、まあ、お茶菓子を振る舞うみたいなシーンがあるんですけど、そこで出てきたのが、パンの耳を揚げたやつ
で。過剰な貧乏描写。
で、竹部沙織の方も、私はいいからみんなで食べな、みたいな話になるっていう。
今日はパンの耳にこう、砂糖を振りかけて揚げて。
パンの耳だ、そうそうそう。わーい、パンの耳だ、みたいなことに。
パンダ耳って今あの朝や早朝にパン屋さんに行くとあのビニールに入ってくれるもんなんですか今。昔はくれたよ。
まあでもところによっては当然やってると思いますけどね。八百屋さんっていうかスーパーなんかでも。キャベツの一番外側の葉をむしってこう下に
ゴミ箱みたいなの
を、はいはい、
捨てる段ボールあるもん、
ね、それで例えばなんかウサギ飼ってるんですとか言ったらもらって結構来れそうですけどね。
ほらやっぱ大家族ネタはマイナスにしかなんねえじゃねえか。
本気でやってんのかギャグでやってんのかちょっとよくわかんないところがあります。
あのギャグでやってんのもなんか本当にそういう家族がいてそういう生活してたら笑えないからさ。
そうなんですよね。
まあ、不謹慎、うんとまでは騒がないけど、うん、なんかこう
メリットがあるのか
笑えないっていう。
そうなんですよ。わかんない。だから、丸さんは割とそういうのに拒絶反応がありますけど、人によっては、うん、あ、なんか苦労して頑張ってるんだな、ももちゃんの株がちょっと上がったぜみたいな人もいるかもしれないわけですから。
まあ、ももちゃんは別にももちゃんが子沢山ってわけじゃないからいいけどさ。うん、こいつが貧乏っていうか大変なのは、この上の親の、こう、なんていうか、まあ、ね、いい加減さ、のせ
いっていう。まあ、そうは言っても貧乏で苦しんでて生活がどうしようもないみたいな話ではわけじゃなくて、大家族で楽しいねっていうことなんでしょうから、まあ、それは本人たちは幸せなんじゃないですか、知らんけど。
本人たちが幸せでも、周りが迷惑なんだよ、子沢山っていうのはさ。
僕デザイン的にはこのフランスのチームのあの黒髪の地留めのデザインすごい好きなんですけど。
いやデザインはすごくいいと思うんだけどさ。一話見た感じはちょっとキャラがまだようわからんって感じだったけど。
なんか安藤くん疑ってすまないみたいなセリフとか。なかなか。
なんて学校なの？
BCGU 学園。
ああ、安藤くんの方が黒い方か。そこの、あの、なんていうか、このキャラクターの髪の色とこの青い制服がの組み合わせがいい感じなんだよね、ここ。
そう、僕の大好きな帽子をかぶってる
制服が
いいんですよ。
帽子はね、帽子はあの、室内隠しますからね。帽子キャラはまあ最近あんまいないですからね、帽子。
そうなんですよね。
そう、昔からあの、帽子キャラって一人ぐらいはいたんですけどね。
そうですね、僕はあの、新しくお笑いのチームに加わったあの海賊の人たちいるじゃないですか。
はいはい。
あの中で、大柄な子がいるでしょう。
村上。目隠れの人じゃなくて？
目隠れじゃなくて村上っていう。
ああ、ちょっと太い子ね。
そうそうそう。このビジュアルも好きなんですけどね。
アフロの子じゃなくて。
アフロの子見るとどうしてもあの、ドーマンさんの漫画の中には、なんか出てくるあの子を思い出すんだよな。
あのなんか、ヤンキーすごい、昔の和田アキ子みたいな髪型の。こう、あの Z チームが出てきた時に、あれはないわと思ったけど、あの、なんだかんだって最終的にあいつのビジュアルが一番印象に残る。でも見てるとき、これはないわ、と思ったけど。
ラムってやつでしょ？
ラムさんか。
うん。
これはないわ。まあでも、おそらく、このキャラクターのエロ本とかもあるわけでしょ？
どうですかね。うん。いや、さすがに見た直後には、やっぱりその、ネタバレしたくてしょうがないみたいな風にはなりますけどね。うん。特にやっぱりどうでもいい作品の場合は別にどうとも思わないけど、面白かった。自分的にはここがいいんだみたいなのがやっぱり喋りたくなるっていう。
あの、なんかこう、情報を知ってる人がネタは知ってるんだけど、ネタバレしよっかな、どうしよっかなって言ってるのが一番鬱陶しいからね。
それをなんか思い切って言ってくれた方がみたいな感じですかね。
もしくは最初から話題に出すなっていう感じ
だよね。そうそうなんですよ。だから今回だから言っていたのガルパを見に行ってきましたというよりもその前にマグロスのコンサートに行ってきましたっていうのを喋る回だったんじゃないのかっていう。
マグロスのコンサートはじゃあ次で。
マグロスのコンサートはね。
そんなに言うことないですか。
いや幕張メッセでライブやるっつうからえ幕張メッセのどこでやるのとか思ってたんですけど、うん、まあ普通にあのワンフェスとかやるようなだだっ広いスペースにパイプ椅子を並べて一万何千人がで、あの花道みたいなのでこう真ん中あたりまで張り出してくるステージっていうのがあって、うん、 だから後ろの方の席なんで見えないかなと思ってた人が、お、目の前に人が来るじゃねえかよみたいなので、こう一喜一憂するっていうのはツイッターでちょっと見られましたが、僕はあの席がもうはるかの後ろの方だったんで、花道ですら豆粒でしたけど、
あのコミケやってる会場でやったの？
コミケはそこでやったかどうかわかんないけど、おそらくそうだと思います。あのワンフェスでいつも会場になるとこ、あの階段で下に降りているってことですよね。
コミケはだいぶ皆さん落ちてますね今回ね。
コミケなんか繰り上げで来年5月にやるとか言ってませんか？ゴールデンウィークにやるとか。
その代わり夏はないの？
あ、もちろん夏できないから繰り上がるんです
よ。
へー。あのオリンピックでね。いやだから会場ね、ここにパイプ椅子並べてライブができるんだっていうのがまず驚きですけど、あの1日目と2日目でちょろっとこう出てくる1曲歌って引っ込んでいくみたいな、いわゆる特別ゲストみたいなのがやっぱり1日目2日目で違ってたらしくて、僕の時には驚いたのが、あの笠原ひろ子さんとかが出てきた。
何やってる人なんですか？
マクロス2からですね、あの歌は。なんかイシュタルとか。
マクロス2ってなんだ、 OVA かなんか。
そうそうそうそう、マクロスの公式では割と、まあ、黒歴史って言っちゃまずいですけど、川森さん関わってないですからあれ、バルキリーのデザインに関してもそうですけど、なんで川森さんとかの立場からするとマクロス2はまあ認めたくないみたいな感じになるんでしょうけど、まあ一応公式作品なので、でそれであのゲストの歌い手さんとして笠原ひろ子さん、ひろ子さんが出てきたっていう、ちょっと驚きました。あとあの最初がね、あのやっぱり初代のマクロスから林民名の
中の人、あの人まだ活動してんだ。
アメリカに拠点があるんですよね、あの人。
飯島真理さん
、うん、でこの飯島真理さんからスタートするんですけど、
いきなりライブが始まって最初が飯島真理さん、
まあ初代
のすごいなこれ。
で、まあ、数々の名曲をね。で、バックにそのスクリーンで劇中のこのシーンを流すんですよ。だから、愛覚えていますかの主題歌って、あれ戦闘シーンのバックにかかるじゃないですか。あの、ラブソングがですよ。うん、戦闘シーンに似つかわしくないあの歌が流れてる中、あの、高クオリティな作画の戦闘シーンが流れるっていうのが、あの映像をこう見たときに、あ、この歌と映像ってセットなんだなっていうのが、ちょっと改めてやっぱ思いましたね。うん、なんてその追体験をしつつこの歌を聴く。
映像があるとあね、見まくってるあの映像プラス歌も覚えてるから、
そう、
それと違うと逆に違和感を感じそうですけど。
まあそうなんですけど、生の歌を聴きながらそのシーンをオーバーラップさせるっていうのはそれはそれでまたあの盛り上がるあれなんですよね。そう、そんで飯島さんが歌ってる時に、まあ終わってからみんなわーって拍手とかやるんですけど、まあ盛り上がってですね。そういう意味ではその新しい人ばっかなのかな、つまりマクロス7とかあとマクロスフロンティア以降の若い人たちが多いのかなと思ったけど、割とそうでもないのかなって、まあ、僕らぐらいの世代の人も当然多いんでしょうから、まあ盛り上がってたんですよと思ってたんですけど、その飯島さんが終わった後に今度はファイヤーボンバーになるんですよ、マクロス7の。あの福山さんが登場してきた時にもう会場にみんなが持ってるサイリウムが真っ赤になって、でうわーって観客がもう歓声を上げるのが、もうボリュームがね1段階どころかもう2段も3段も上なんで、うわファイヤーボンバーすげーとか思って、もうやっぱみんなこれを見に来たんだなっていう感じでしたね。
あのマクロス7ってほとんど見てなかったけどさ、ファイヤーボンバーっていう、まあ、グループ名をさ、作るにあたってさ、なんだろう、一番ダサいやつにしたのかね。
かっこいいじゃないですか。
なかなかそのファイヤーボンバーっていう名前つけられないと思うよ。かっこ悪すぎて。
いかにもな感じですけどね。
あの当時では、こう、イケてる感じだったんですかね。
どうなんでしょうね。そこら辺はわかりませんけど。まあ、でも、やっぱり、絶大な人気があって、
ああ、
いう感じでしたね。まあ、あの、歌うナンバーなんかも、まあ僕でもよく知ってるような曲ばっかなんで、僕もマクロス7実はあんま、見てないというか馴染みがないんですけど。
僕、マクロス7見てさ、なんか、唯一覚えてるのがさ、あの、メガネかけたやつがさ、歌を歌いながら戦闘みたいにするとさ、
はい、
敵の女の宇宙人がすごいその歌を嫌がるっていうのを、その回を見たんだけど、なんだ、あれは。 あの宇宙人がやがてあの歌が好きになっていくのかな。
まあ感化されて敵が歌いながらみたいなっていうシーンもあるみたいですから、うん、とにかくだから主人公のバサラは徹底して戦わない、とにかく俺の歌を聴けっていう、うん、
あいつ戦わないんだ、
う
ん、
そう戦わないから最初はねすごいこうやっぱり賛否両論あったっていうか言われたらしいんですけど、それを貫いてたおかげで今ではこんだけ実人気を誇っているという。
あのバルキリア武装がないのじゃ、
武装確かないはずですよ。
あれか、あいつ唇があのバルキリアあったから、もしかしたらあれが喋るのか。
そうそうそうそう。で、途中でなんかね、主人公が歌えなくなるっていうエピソードがあるんですけど、その時に、バルキリアの口も閉じるっていう演出がされてたって。で、それが解除されて歌えるようになると、パカッて開くっていう演出になってて、それはなかなか面白かったらしいですけど。そんで今回はクロスオーバーライブって言って、その作品がいろんなマクロスシリーズの作品をの歌い手さんが一堂に会するっていうイベントなんですけど、そこで今回初めて最新作のマクロスデルタのワルキューレが参加したんですよね。というのもあったんで、まあファン層もいろいろ、その我々みたいな古いオールドファンから新しい人たちまで混じってたとは思いますけど、あ、そんで、だから、丸さんがファンの中島めぐみさんとかもね。
何度も言うようだけど、カンコレの嫁ってだけで別にファンではないですからね。
そうですか。もう、中島めぐみさんとかは、まあ、さすがなもんでございますよ。
衣笠さんの声で歌ってくれるように、ランカちゃんの声でしょ？
ランカちゃんですね。うん、会場にそういえば。
劇中であの子、歌ってたシーンとかあったっけ？
何言ってんすか？いろいろあるじゃないですか。
なんかほら、なんか、姉さんタレントみたいな、あっちの方は歌ってたけどさ。
ランカちゃん、だってデビューの時からいろいろその、なんだろう、バスエのとこでいろいろ歌ってたじゃないですか。
確か、全話見てると思うんだけど、もしかして途中で見なくなってんのかな。なんか
人参のかぶり物して歌ったりとか、納豆の歌歌ってたりとか、いろいろありますけど。
なんか全然覚えてないんだよな。すごい友達にメガネの巨乳のやつがいたってのは覚えてるけど。
メガネの巨乳、ああ、はいはいはい、あの人ね。うん、まあ、なわけで、まあ、ちょっと盛り上がったんでね、いい感じでしたよ。ま
あ、ガルパン速報ですね、今回は。ガルパン速報もどこよりも早いですよ。
ネタバレごめんって感じですけど。はい、そんなわけなんで、もう超おすすめなんで、ぜひ見に行ける人は行った方がいいよ。ってな感じでございました。はい、じゃあ今回は、この辺で、
はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。